プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ
始まりのワンアール。えいらっしゃい、アルビのエンターテイナー加瀬浩二です。
お邪魔します。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
40歳にもなるとね、いろいろと思うことがあるじゃない。
そうね、
まあ、特にね、その40歳独身今の私は思うところがあってね。
ほいほい。
今東京都内でワンルームのアパートマンションに一人住まいをしているんですけど、なんとかもうちょっと今住んでいるところを、今住んでいる自分の部屋を住みやすくしたいと思って、ずっと考えてたの、で、もうこの機会に根本的なところから見直そうと思ってね。
え？どういうこと？
ついにやったのよ、
え？リノベーション？
違うよ。え？ベッドを捨てたのよ。
おお、マジで？
ベッドも、ベッドさえなければこの部屋もっと広いんだと思って。ベッド邪魔、ベッドなんかいらないよって思って
思い切ったね。
何にも成し遂げてない今40歳独身の僕、寝る間を惜しんでもうちょっと何か活動的にならなきゃいけないんだから、ベッドなんかいらないよ。
そんな感じなの？
ベッドなんかいらないって思って。
え、じゃあ寝るときどうすんの？
寝ないんだから。
寝ないの？回遊魚か何かかな
でさ、まあ、ベッドを捨てて、まあ、今までベッドフレームがあってね、でその上に、まあ、スプリングのマットレスがあって、っていうシングルベッドを使ってたんだけど、もうそのベッドフレームもマットレスも捨てて、で、三つ折りになるマットレスだけを買ってね。で、まあ、その三つ折りになるマットレスも、基本的にはそのベッドフレームの上に置いてマットレスとして使うのがオーソドックスな使い方ですよみたいな感じではあるんだけど、でもその、まあ、言ったら敷布団代わりにね、その三つ折りになるマットレスをだけを、冷たいフローリングの上に
だってコンクリだもんね。
人のぬくもりの、フローリングはフローリングだよ。床はコンクリじゃねえんだよ。僕別に倉庫に住んでるわけじゃないんだよ。
あ、そうだっけ。ああ、そっかそっか。
でね、まあ何せ僕以外には誰もいない僕の部屋だから、人のぬくもりがない冷たいフローリングの上に、まあそのマットレスだけを置いて、で、まあそのまんまでもいいんだけど、一応その冬場はね、モコモコしたシーツっていうのをその、一応上に敷いたりとか、まあ、夏場もサラサラしたなんていうのシーツをその三つ折りになるマットレスの上に敷いて、で、まあ、掛け布団なりなんなりをかけて寝る、なんかその半分和風生活スタイル、まあ、布団生活スタイルに寄せた形の、でも敷布団が、まあ、敷布団じゃなくてマットレスなんだっていう感じのスタイルにしようと思って、でベッドをね捨てたんです、
寝心地は？
寝心地どうこうは、まあ、今後近いうちにブログかなんかに書くんで、まあ、そっちでいいとして
要チェック、
でこのベッドを捨てたからさ、この部屋がこんなに広く感じるでしょ。
お、広い。
この部屋がね。
あ、本当だ。
いつもと声の響きも変わるぐらい。
本当だ。ベッド捨てただけなのに。
ベッドを捨てただけでこんなに環境が一変したかのように聞こえるでしょ、ラジオをお聞きの皆さんが。聞こえるでしょ。
聞こえるね。
だからもうベッドを捨てただけで、なんか僕の部屋が、2LDK になったみたいな。ぐらいの
増えてんじゃん
ぐらいの感覚だもんね。
ああ、でもなんかそんな気がしてこなくもないね。
もうなんか、なんならベッドを捨てただけで、もうここで僕らの盟友の中澤雅人君とナモさんがやっているナモチャンネルの配信ができるんじゃないかぐらいの、そんぐらいの広く感じるでしょ。
そんなことありそうだね。
もうね、ベッドを捨てただけでね、 環境っていうのはね、一変するんだよ。
変わるね。
生がけないだろ。生がけないだろ。そんな魔法みたいなことが起こるわけないだ
ろ。そんな。
なんでこんなになっちゃったの。
なんでって。
なんでこんなになっちゃったの。
なんでこんなになっちゃったの。
わからない。僕もわからないけど、今日さあいつものように始まりのワールポッドキャストラジオを収録しようって思って準備をしてたら、なんかいつもと違うな、まあベッドを捨てたからかな、なんかいつもと違うな、ベッドを捨てただけでなんか別の場所にいるみたいだなって思って、ふと顔を上げたら、ナモさんの作業場にいたよ。
そうですね、
本当にね、真冬だけど怖い話もあるもんだね。
怖い怖い。
気づいたら知らないところにいるみたいな。異空間に迷い込んだみたいな。異世界ものかな、なんかな。
うん、急にね。
そういう、そういう。
転生転生。
そういう、そういう感じかな。
八番出口。
なんで
八番出口。
え
八番出口。
ナモさんが、今八番出口にハマってんの
割と。
割とハマってんだ。
いろんな人がの配信見てる。
なんか話題になってるのも僕は知ってて、ね、あそうなんだと思って、今年2023年、大ヒットしたゲーム的なのの中に、そのスイカゲームと八番出口みたいのが結構上がってて、へーって思って知ってたんだけど、まあ、同じぐらいのタイミングなのかな？中澤さん、ことナモさんがね。もうここに来た段階で、八番出口ってずっと言ってるから。
そう、ドアからずっとこう隙間からね、こう覗いてるっていうね。
なんか、ハマってんのかなって思って、まあ僕はどうでもいいかなって思って放っといたんだけど。
僕が普段言ってる特撮ネタと変わんない質が。
そう。自分の中でハマっちゃってるから、
楽しいだけ。
周りに言って、そうでもない人を困惑させるっていうね。
幼稚園児みたいなものの覚え方。
いつもの。でもいいんだよ。それがなんかね、人の自由っていうものな気がする。自分が好きなものを、今これが好きなんだって言ってるっていう、とても純粋なエンタメ的な生き方なんだなって思う。
そうだね。
で本当にね、ピュアで可愛いよ。本日のゲストは、ナモさんこと中澤マストモさんです。
よ
っ、どうも、中澤マストモでーす。
急だよね。
急だね。
ほんと急にね。
本当に、このね、始まりのワールドという番組、まあ、つい最近始まったばっかりなんですけど、一応こう、やることはやろうと思って、一生懸命こう、展開はしているんだけど、本当に、前回から、今の今まで、この配信まで、告知なく、急に、
そうだね。
今回の配信で、廃墟さん所属の、廃墟さん所属の、中澤雅智さんが、ゲストとして登場するという、どうなっているかわからない展開になっております。
うん、収録してんのもね、ナムチャンネル収録してるスタジオみたいなもんなんで。
ね、そうね。
でね、
はいはい。
そのベッドを捨てようと思ってさ、
お雑煮の話してたね。
まあ、粗大ゴミで出すから、粗大ゴミに申し込んで、で、処理券を買ってね、
通常の流れだ、
出そうと思って、だけど、みんなどうしてるか分かんないんだけど、一応僕が住んでいる地域では、なんか、なんていうの、もまあ、普段の燃えるゴミ、燃えないゴミとかも、割と前日の夕方以降、まあまあまあ、前日の夕方以降だから翌日の回収日のゴミもまあ出しといてもいいかなみたいな感じの地域なのね。なんだけど、さすがに回収日の前日にベッドフレームとベッドマットレスがドンって出てたらちょっと困る、迷惑だなって思う人もいるのかもなと思って、どうしようかなと思って悩んだ結果、夜逃げみたいに、ある日の深夜に、ごそごそと、一人でね、ベッドフレームと、ベッドマットレスを、マンション下に下ろすことにした。もしもしっていう声が入っちゃってるけど。で、下ろすぞって思って、でも、ど深夜だから誰かに手伝ってもらおうとも思えずに、一人でね、 ベッドフレーム、パイプベッド、20キロぐらいあるんだけど。
力仕事を。
よいしょっつって。
ああ、
でもあの、ガシャンガシャンってなると、
うん、
ど深夜だから、
うん、
近所の人迷惑になっちゃうかもしれないから、
うん、
静かに、夜逃げみたいに、
うん、
重てえものをドアをそーっと開けて、で、僕が住んでるところ、うん、階段で降りなきゃいけないんだけど、下まで。
うん、
そーっとね、重て
だいぶ、
重てって思いながら。
だいぶあの階段を一人で、ベッドフレーム。
そうそうそう。
運ぶ、大変？
そうそう。だけどもう、
うん、
そんなタイミングだからさ、誰か友達とかに手伝ってって、前日の昼間ぐらいだったら、まあ手伝ってって誰かに言えたかもしれないけど、もうその昼間にはさすがに出しておくの問題だし、でも当日の朝8時までに出せっていう指定はなわけですよ。だから早朝にもう誰も呼び出せないでしょ。
まあね。なんだって話ですよ、
うん。6時半ぐらいにうちに来てくんねえかって言える人はあんまりいないから。うん、結局深夜にね。
うん、
でそーっと下ろしてさ、
うん。
疲れたって思って。疲れたって思ったまま、
うん、
よし次だっつって、
うん、
まあ、シングルベッドではあるんだけど、
うん、
その折りたためないスプリングのマットレスを、
うん、
またそーっとドアを開けて
。抱えて。
うん、そーっとドアを開けて、
うん、
そーっとね、で、また階段を降りて、マットレスも下ろして、
うん、
で、終わったって思って、
うん、
終わったって思った時に、
うん、
中澤さんも電話が終わって戻ってきたけど、
お帰り、ただいま。
で、済ませたのが、
うん、
明日なんだよね。
明日？明日？え、どういうこと？
明日？
明日？
そう。
え、何が？
この、収録日の翌日が回収日で、
うん、あ、
だから今言ったこと、うん、今話してたことをこの後僕は家に帰ってから今日の深夜やるんですよ。
予告じゃん、
うん、本当に4人みたいなことんだ、まあ、
配信日にはもうすでに終わってるから、
うん、
配信日これを聞いてる方には、まあ、こういうことを終わらせましたよっていう報告なんだけど今喋っている僕としては未来予告を皆さんにお聞かせしてるっていう。うん、
時系列ガタガタな。
もう軸を歪ませていこうと思って。何せ気づいたら今日、ナモさんの作業場からお送りしてるわけだから。
そうね。気づいたら、ね。
もう今日は何が起こってるのかわからないまま進めていこうと思って。
うん、違和感あったら引き返していいんだよ。
それ八番出口だね。
そういうことなの、うん。
このね、ちゃんと僕と平井さんが分かってないから。
もうなんとなくしか、
ふわっとしか、ね、おそらく、その、八番出口のやつなんだろうなっていう。
八番出口だよ。
あ、そうなのね、うん。
いや、知らない僕らが悪いから。
いや、違う。
ごめんなさい、ね。
誰もが知ってるもんだと思って話す方が悪い。
ちゃんとね。
ね、う
ん、ちゃんと諦めて、
そう、
全部カメラの前で自白した方がいいです。うん、
はい。
もう、もらってるもんはもらってるんだと。
もらってないな。
裏がね、握ってるんだったらもう握ってましたと。
ただ好きなだけだ
から。早く暴露しちゃった方がいいんだよ。
うん。そうなのかもしれない。違う。ないよ、ないよ。何にもないよ。PR 案件じゃない。今、だって今さ、配信とか PR 案件ってちゃんと言わないと、アカウントバン食らうから。
ああ。
ステマ規制だろ？
そう。
ステマ規制ね、僕もずっと調べてて、
うんうん、
でももうね、嫌になったから、
うん、
あれも、インボイスと同じように、
うん、
うやむやになって断ち切れればいい。
あ、
ね、いや、ステマをしていったところを規制しようというのはわかるけど。
それはわかる。そこはわかるんだけど。
だけど、その、一般的な、これ買っていい商品だったよっていう、レビューに近い感じで、感想を SNS なりブログなりに書くのまで、規制対象だって問われたら、もう、僕ら、SNS もブログもできなくなるから。
何にもできないね。
だから、いや、もしくは、だから僕レベルで、
うん、
僕レベルでブログとかで商品とかを Amazon リンクで紹介してて、で、ステマ規制に引っかかるんだったら、僕はもう、いっそのことスケープゴートになってやろうと思って。
処罰されてやろうと。
うん、もう、そうやって僕の SNS がバズればいいし、うん、ブログのアクセス数が急にヒットすればいい。僕のこの規模で、僕のこの規模でステマ規制引っかかりましたよ、つって。
そうね、そうね。
世の中の皆さんどう思いますって言ってやろうと思ってるから。
いや、でも言い得てみようだけど、本当にインボイスみたいだね。
でね、
はい、
ベッドを捨ててさ、
ああ、戻った。
生活一変するようなことをやって、
うん、
なんか勢いを感じたわけよ。
ほう、
はいはいはい、
もっと生きてえなと思って、うん、僕は何せその自分の人生の日々も、うん、より一歩ずつでもいい方に変えていきたいと思ってるから、
うん、
本来の意味で改善していきたいと思ってるから。
さあ何をしたでしょうか。
テレビを捨てた。
普通だな。普通だな。
で違います。
違う
違います。
じゃあ何をしたでしょうか。
戸籍を捨てた。
おお。
大変だ。
大変だ。うん、
自由な風を。
まあ、違いますし、ね。違いますし、そこなんか。掘っていくと誰かを傷つける可能性があるから、僕もちょっと一歩踏み込めないしね。
確かにね。そうそう、そうだね、う
ん。そこは難しいところ
だ、ね。嫌いぐらいが本当は平和かもしれない。
うん、まあ平和だけど、面白くもない。
想定ない。
ことにはなっちゃうんだけど。
はい。出て。うん、
まあ今さ、
うん、
普段は平井さんしかいないんだけど、今日は中澤さんもいて2人いるから、まあサンプルが多いっていうことで、
うん
うん、2人はさ、
うん
お風呂の過ごし方、いや、お風呂スタイル、
はあはあ、
どうしてる、
うん、どう
どう入ってるかってこと、もう何十分ぐらい入るかとか、シャワーだけかとか、
そうそうそうそう、そうそうそうそう、うんうん、だから、うんうん、いつも、普段、
うん、
お風呂、どうしてる、
なるほどね。
うん、
それ聞きたいなと思って。
うん、湯船あり、なし、バージョン。
夢ね、ありなしバージョン。
ありなしバージョン。
どういう意味
だから、お湯を溜めるか溜めないかで、また違ってくるから
。まあね、お湯溜めないでも浴槽には入れるから、それはそれでいいと思うけどね。
あ
う
ん、まあ、それはね。
うちトーク番組やってんだよ。そんなのさ、どっちかなとかじゃなくてさ、いつもは湯船にお湯を溜めることが多いけど、溜めないこともあるねとかって自分で全部喋れよ。なんでそのあるバージョン、ないバージョン。どっちの話を聞きたいですかじゃないんだよ。
じゃあ、特殊をね。
どうしてるって聞いてんだから。
うん、ああ、そう。
普段ってさっき言ったでしょ。普段どうしてる、ね、って聞いてんだから。
割合多いのはどっち、
うん、割合多いのはシャワーだけかな。でもやっぱり寒、まあ今の季節ね、うん、寒いからね、
うん。
お湯をためがちではあるね。
う
ん、そんな、いつそんな、いつもはやっちゃいけないみたいに言わないの。
いつ
え
いつい
つい
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 つ
何が
一日のうちのいつって。
ああ夜、
うん、
夜
帰ってきて、
ね、
でお湯ためようって言ってピッて押して、お風呂が沸きました。で、
はい、普通の話だな、うん、ご飯食べる前、あと
食べた後、うん、
そういう話だよね。
そういう話じゃない、
違うの、そういう話じゃ
ない。今お風呂について聞いてるんだから、うんうん、ご飯については聞いてないですよ。
でじゃじゃじゃほら
こその
なんかこうほっこりしてからご飯食べるか食べないかも結構生活のさ、結構その、なんの、ルーティーンとしてさ。
まあ、それは生活スタイルの話では。
お風呂スタイルの話ね。
うん、出てくるかもしれないけど。お風呂どうしてる、
本当にお風呂オンリーの話ね。僕、は、まあ、今もう生活習慣として、子供お風呂入れるっていうのやってるから。
ああ、うん、お子さんがいるとね、うん、またちょっと。
必ず湯船で食べ。うん、だから、まあ、そこら辺はちょっと参考意見にならないと思うから、うん、僕個人のね、
うん、
完全なスタイルだと、まあ、完全に湯船は。うん、必ず溜めて、
うん、
で入浴剤入れて、
うん、
しっかり温まるタイプ。
うんうん、いつ？
夜、
う
んうん。夜のね、
まあ、
寝る前だな。
うん
うんうん、
で朝は？
朝は入らない。
うん、
朝入る？
朝あでも前の晩にまあ疲れてるからお風呂入らないで寝ようってなった時は朝入る。
絶対入る。
あ、そう。
うん。
まあ、いいんだけどさ、
うん。
なるほどね。
つまり？
うん。で、まあ、その、まあ、ちょっと僕、世の中ってどうなってるのかなと思って、うんまあ、多少調べたら、
うんはいはい、
その、まあ、欧米で言うと、夜、朝、シャワーだけ。
ああ。
っていう人が多いんだって。
へえ、うん。
で、本当もう、日本人みたいに、湯船に浸かるなんて変わった人たちだねって欧米とかでは思ってる
らしいね。
思われてるらしい。
うんうん
うん、なるほどなと思って。まあ僕も、基本的には、僕は朝だけなのよ。
うん、
夜は、まあよほどドロドロになったらシャワー浴びるんだけど、うんうん、まあ基本的には浴びない、
うん。
で、朝起きてシャワー浴びて、綺麗になって出かける。
うん
うんうん、
人に会うときは、綺麗な姿じゃん。
まあまあまあね。
だから、 人に会うときに綺麗な私を見てほしいから シャワーを浴びるから
言わんとしてることわかる。あのさ、うん、お風呂ってさ結構そのまあ多分これ日本欧米関わらずだと思うんだけどもスイッチ的な役割があると思うのよ。
あるね、あるある。
うん、オンオフもそうだし、その、仕事モードになるかとか、休憩モードになるかとか、そういうことだと思うんだよね。
あるある。でね、そう、うん。それで言うと、僕は、その、シャワーを浴びて目を覚ますっていうのがあるんで、
オンだね、
朝ですね、
うんうんうんうん。
で、そういうことを考えながら、でも生活は、本当に根本的に見直して、
うんうん、お風呂入らないようにした。
より良くなる方法があるんだったら、はいはい、考えてみようと思って、
うんうん、
そうか。人生、生き方、うん、ライフスタイルを変えるなら、
うん、
ここだなと思って、
はあ、
シャワーを浴びてるときに、おしっこしないようにしたの。
え？ちょ、待った。
ちょ、待った。
待った、待った。
思ったよりも、思ったよりも深いところに行ったな。
これは？
うん。
今、それ、ちょ、これは、今までってこと？
何が？
ずっとボケってもう。
なんかさらされたな。いや、わかんない、わかんない。
とりあえずさ、
最初にどこを洗うかよりも結構、うん、
これはね、
切り込みの強い。
一般論よ。うん、一般論、うん、なんかシャワーを浴びるとさ、おしっこしちゃうこと多いじゃん。
ま
ん、
あ、まあ、そういう、そういうお子さんだったのかね。
うん。いるかもしれ
ない。確かにそういう方もいる。
根本的に見直そうと思って、
うん。
遡ったんだよ。40年を。
40年
遡った。40年を、ね。
そうだね、うん。それが必要だね。
40年を遡ったんだけど。
う
ん、
そしたら
もう本当に物心ついた時から、うん、僕はシャワーを浴びてる時におしっこをしてる。
マジか。
してきたの。
うん。
まあ、そういう。
してきたんだよ。
だったのね。
してきてしまったんだよ。
聞いた聞いてる聞いてる。
だからもう今となっては、
うん、
今となっては、何でもないんだけど、
うん、
シャワーを出すと、もしくはもうシャワーの音を聞いてるだけで、尿意を催すぐらい、条件反射になってるぐらい。
パブロフの犬じゃん。
でもこれって、これって、
うん、
まあ、多くはないと思うけど、うん、結構同じような人いるみたいで、水の流れる音を聞くと便意を催すっていう人とかが結構多いみたいで、うんうん、だから結局ね、僕は、もうその、40年間、
うん
うん、
シャワーはおしっこをするもののように生きてきたわけです。
まあ、
生きてきてしまったわけですよ。
はいはいはいはい、
よくないなと思って。
よくない、いや、まあ、よくないことはないよ、別に。よくないことはないよ。
いや、あのね。
どうせ流れてくんだもん。
まあ、そう。だから、それもあったわけよ。うん、その、なんか、まあ、いろんな、特にお笑い芸人さんとかいろんな話をしてくれてるから、
うんうん、
まあ、このシャワーでおしっこ問題っていうのは、割と聞いたことある人も多いと思うんだよ。いろんな角度から、いろんな意見を。
う
ん、
そうね。
ね、
う
ん、その、それこそ、超絶貧乏のエピソードでは、そのトイレに行って、おしっこをして流すよりは、もうシャワー浴びてる最中にしちゃった方が、一回トイレ流す台浮くじゃんとかっていう、貧乏エピソードに出てきたりもするわけ。
節約。ああじゃねえよな。
うん、でも、するわけよ。そういうところに出てきたりする。
話は聞くわね。うん。
だから。
面白いわ。
うん。で、結局ね、その、もう、体洗うんだから、
うん、
体洗ってる時におしっこして、で、そこも洗って、
うんうん、
一番綺麗な状態で、シャワーから出てきて、
うん、
で、僕はそこからね、その服を着たりして、
うん、
外に出かけていくわけじゃん。いや、最終的には本人も、だから、その他誰も、どうでもいいわけじゃん。一人暮らしのシャワーの過ごし方
とか。まあ、そうね、自分の、
どうでもいいわけ。
自分の生活だったらね。
そうね、うん。そこで言うと、まあ、何しよう。
でそれこそ、ね、一人暮らしだから、なんかその、家帰ってからシャワー浴びないなんて汚いじゃんって言うけど、そのお前の知ったことじゃないだろうって話じゃん。
まあまあまあ。
お前と会う時には、朝シャワー浴びてきて綺麗な私が会ってるんだから、お前は関係ないだろ
う
って
話。話そう。
話そう。そ
うん。なんだったらなんで朝シャワー浴びねえんだよって話にもなるね。
そうそうそう。
綺麗じゃねえだろ、お前っていう。
そうそうそう。なんか、ある、一人、まあ、ある角度からの、 外国の方の意見だと、日本人ってさ、朝シャワー浴びてこないからさ、通勤の時の電車内がもう朝から汗臭いんだよね、みたいな話をしてて。
あ、言いたいことわかる。
どうしよう
かな、うん、確かに。
確かに。
そうだ。うん。あ、そう言われると、朝シャワー浴びた方がいいやって気持ちになってくんな。
うん、で、
うん、
そう、欧米では、まあ、そんなこんなで、うん、その、汚れてたら夜シャワー浴びるし、
うん、
で、朝は目覚ましたりとか、まあ、これから、出かけていくからシャワー浴びるっていう、はいはいはい、朝晩シャワーを浴びるっていう人が多いんだって。
うーん、
でなるほどねって思いながら、
あ、そうか、じゃあ僕も見直してみようかな。
でもそう思う人もいるらしいんだよ。
うんうんうん、
そのまあ、特にね、で今で言う日本人のある程度の角度から言えば、よほどびしょびしょだったらそれ朝シャワーで洗い流すかもしれないけど、習慣的にはちょっと蒸し暑いぐらいの夏場でも昨日の夜お風呂に入ってシャワー浴びて、朝はシャワー浴びないでそのまま起きて出かけている人もいるわけじゃん。
まあね、
だからなるほどなって思って、だから僕もシャワーでおしっこをするのをやめた方がいいなと思って
そこにつながるのね。
ああ、そうだそうだ。それでさ、
うん、全然つながんなかったと思った
けど、うん、究極本人も一人暮らしの人がシャワーを浴びてる時におしっこが出ちゃうかどうかなんてどうでもいいんだよ。
そうそう、どうでもいい話なんだよ、
うん、でも、うん、まあ見直せるなら見直せばいいじゃん。
まあ、
もちろん、うん、
あ、
条件反射でもう体に染みついちゃってんだけど、
そう、ね、
でもシャワーを浴びてるときにおしっこが出ない体にできるんだったらしたいでしょ。
まあそうね、今後考えると
したいのね。肝 ね、それはね、
うん、今僕は素直な気持ちをね、
うん、
もう恥ずかしい気持ちを勇気を振り絞って告白してんの、
うん
うん、
40歳のおじさんがシャワーを浴びてるとおしっこが出ちゃうの、
うん
うん、
もうおしっこをしてやろうと思ってるわけじゃなくて、うん、シャワーを浴びてると出ちゃうの、
反応ね。
なぜなら40年そうしてきたから、
うん、
でもシャワーを浴びてる時におしっこが出ないならそうしたい、
うん、
で本当ランプの魔人で3つのお願いが叶うんだったら、1つはシャワーを浴びてる時におしっこが出ない体に、
そんなにそんなに大変？そんなに大変なの？じゃあ、その、とりあえず試してみたいでしょ？その、
この部屋でシャワーを。
違うよ。じゃあ、おしっこをもしない、シャワー浴びてもおしっこをしないという自分。
っていうか、そうだから僕はね、
うん、
変化をしていきたい。いや、っていうか、
うんうん、
正直なところ、この、今回の話に限らず、うん、変化をしよう。自分を変えよう。変わっていこうと、思えば変われるんだっていうことを実証したい。
なるほどね、
うん、
シャワーを浴びておしっこをしないことで、
そう、シャワーを浴びるときにおしっこって出ちゃうじゃんっていう話で成長を止めたくないんだ。
はいはいはい、
うん、
はい、
そっから先ね、
今僕は出ちゃうのよ、
うん、
それはもう ここまでこうしてきちゃったから、
うんうんうん、
だから出ちゃうんだからしょうがないじゃんって言ったらさ、
うん、
まあ勝手にしろで終わるんだけど、
うん、
で
も話の種にもならば、そんな
もうその後おしっこは出続けシャワー、
何
シャワーではおしっこが出ちゃう人以外の何者でもないまま生きていくわけでしょ。
そうだよ。
だけど、うん、本人がシャワーを浴びてる時におしっこが出ないように生まれ変わりたい、
なるほど、
自分を変えたいと思えば変えられるんだっていうことを、うん、今信じてるからやってみせようと思ってるわけ。
うん、
選択、そのなんせこう選択肢としてありだと思うんだよね。
それこそ、
うん、
さっきあの中澤さんも言ってたけど、
うん、
子供が生まれたら特にとかっていう、こう何かしらの生活そのものの変化があって、それに合わせて変えるべき時が来ることもあるじゃん。
そうだね。
それこそ僕に子供ができて、で子供をね、
うん、
お風呂に入れてるときに、
うん、
僕はシャワーを、今シャワーを浴びてたらおしっこが出ちゃうから、
うん、
おしっこが出ちゃうじゃん、
うんうんうん、
でおしっこが、ね、おしっこが出ちゃったなっていうのを見た子供は、
うん、おしっこしていいもんなんだって、
ね、同じように、 シャワーを浴びるとおしっこが出ちゃう人間になっちゃうわけ。
引き付かれちゃう。可能性はね。可能性はね。うん。うん、
だし、もっと遡れば、うん、だその、恋人ができてね、
はい、
同棲をしようと思って、一緒に暮らし始めるときに、恋人の生活リズムとして、夜、湯船にお湯を溜めて、お風呂に入りたいんだ。
はいはい。
っていう恋人だとしたら、そこに合わせて僕も生活を変えようと思うわけじゃん。
うん。
でも、なんか、いや、僕、朝シャワー派だから、夜入んないし。って言ったら、その、一人、お風呂に入って、さっぱりした恋人と、夜はシャワーを浴びない僕とが、同じ布団で、
そうね、
あれになるわけ
で。あれ
ああいう流行語大賞のね。優勝
そう。
リーグ優勝同じベッドの中でリーグ優勝
あれね。
まあ、要するに、リセットというかリフレッシュというかね。そういうのをしてない自分と、
で、まあ僕はさ、
相手とっていうね。
よく朝シャワー浴びるけど、うん、相手は朝シャワー浴びないタイプだったら、うん、朝、変な。
なんかね、生活。
変な感じ。
お風呂からすれ違ってるから、
ね。そうそう、すれ違いが始まっちゃうわけじゃん。
うんう
ん、でそういうことを考えると、自分の今のスタイルは、もう誰に何を言われるわけでもないから、うん、別に自分の好きなように知ってってもいいんだけど、
うん、
変わろうと思ったら変われるっていうことを、実証、もしくは自分の中でも確認し続けていたいわけよ。
うん。
そうね。
ここを変えたいって思って、うんうん、自分で思って変えるにはどうしたらいいか。あ、それこそ僕は、いつだったっけな。2020年だったかな、
うん、
おしっこ、おしっこの話ばっかりなんだけど、トイレでおしっこをするときも、
う
ん、2022年3月か、
うん
ほう。おしっこをトイレでするときも、座ってするように、するぞって言って変えたわけよ。
はいはいはいはい。
それまで家だろうと外だろうとおしっこするときは立ってするスタイルで、38年半ぐらいやってきたんだよ。
うんう
ん、だけど、こっからなら変えられる。変えたいって思って、張り紙をしてね、トイレに。
うんああ、鋼の決意だね。
座ってする。
うん、
自分への、
うん、
自分への
指示を出して。
指示をトイレのところに貼ってさ。
うん、
でも寝ぼけ、朝寝ぼけながら、うん、あってトイレに行って、こう、便座を2枚上げるじゃん。
はいはいはい。
まあ、はいうん、正確には蓋と便座を上げて、
あるよね
うん、立ってしそうになって、あいかんや、座ってすることにしたんだ。
うん、
思って、
うん。
で、1枚下ろして、
うん、
で、座って。でまた別の人がはもう本当に寝ぼけてると、だから、蓋と便座を上げてそこに座って、冷たいとかっていうのを一人でやったりするわけ。一人で何やってんだろうなっていうとこも経て、今はもう、おしっこもトイレでは座ってするようにしたわけよ。そうやって人はいつでも見直せば自分自身を変えていけるんだって。
ね、生活スタイルからね。
そういうことを、確かめていたいし、実証したいし、
うん
まあ、反対に、変わろうと思わない人間は、一生変わることないよっていう、厳しい事実っていうのも、ここに確認しておきたいわけ。
なるほど、
うん。
いつまでも変われないのは、自分が本当に変わろうとしてないからだっていうね。
なるほどね。
そういうことをちゃんと残しておきたいと思って、
うんうん、
だから僕は、今回、もう年末も押して待った、
うん、
今回で、
うん、
ポッドキャストでみんなに伝えたわけよ、
うん、
シャワーは浴びるときにおしっこしないようにするよってお分かりいただけたかな
分かった、まあ、分かったけどね
分かった、
うん、言葉のインパクトがね、
まあ、そうなんだよな
え
まあでも、そう、でも、こんまで、その、根本は変わり続けることだから大事なのね、そう。
いい話、
うん、
いい話、
うん。でも今の話聞いて、僕も、朝シャワー浴びてみようって思ったよ。
ああ。
うん。
うん。
まあね、そうやって、僕の熱い思いを聞いてもらったら、うん、もうこれで思い残すことはないかなと思って、
うん、
今回の配信も終わった。いや、なんか、もったいないな。
何が？もったいない。
なんでさ、僕のおしっこの話をするのを聞いてもらうために中澤さん登場ってもったいなくない？
したんじゃん。
おしっこ？
おしっこ？
何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何
何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何何何何
何何何
何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何
今日ずっと、うん、だから今回ずっと僕は、カセヤがお風呂でおしっこをする話、そしておしっこをするのをやめようって話をずっと聞いてた。
うん。
から、また今度ね。
うん。うん、だから本当になんか、ここで今回終わりにしてたら、うん、なんか2023年の思い残しになってしまうから。
残尿みたいな。
そうそうそうそう。うん、残尿だけど、うん、たまに追っかけ漏れだよね。
あるけれども。あるけど、まあ。
だから、うん、こんな話で、
いや、悔いが残るんでしょ？
終わるには、うん、もう本当に悔いが残ってしまうから。うん、
じゃあもうちょっとおしっこの話しようよ。
じゃあ。
おしっこ限定か、
まあ、おしっこの話がまだしたいんだったらそれも許すけど、とりあえず、今回はここまでにして、このポッドキャストって、実は、リスナーさんにももしかしたら初めて言うかもしれないんだけど、毎月1日、11日、21日っていう、ワンのつく日に配信してるのね。
そうですね。
実は。
うん、
で、31日がある月っていうのが、たまにあるじゃん。
うん、この1年の中でね。
たまに。
あるね、たまにある。
うん、急にあるじゃん。
うん、
急にはない。
急にはない
の。決まってるんだよ。
そうそう。
二人して、うんうんうんじゃない。
急にはない。
で、その31日がある月っていうのは、うん、おまけ配信をしようと思ってんのね。
はいはいはい。
うん。
で、本当この始まりのワールが始まって、初めての31日が、12月31日に来るんだよ。
お！
うん。
初めてのおまけ配信に中澤雅智さん、お付き合いいただくことは可能ですかね。
いいよ。
そこで、うん、
おしっこの話を続ける。
おしっこの話をしてもらってもいい。
そんな。
いいんだけど。
言うほどないんだけどね。
うんうん、いいんだけど、うん、今回はそろそろ始めてまいりましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャスト始まりの 1R。 番組ではリスナーのあなたからのお便りを随時大募集。ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想やカスヤへのご指導ご鞭撻。どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は2024年1月1日、
うん、
月曜日です。そしてなんと先ほどお話ししました通り、12月31日はおまけ配信をすることにしました。
イエイ。
中澤雅智さんも一緒におしっこの話をします。
しないな。多分しないな、まあ。とりあえず大晦日ってことでね。
うん、ぜひ、はい、そちら、おまけ配信の方もお楽しみにしていただければと思います。以上、今回お送りしましたお相手は、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二と、
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
そしてゲストは、
こんにちは、ナモです。中澤雅智でした。
こんちゃって、ここで言っちゃうと、ここから始まっちゃうからね。どんどん始まっていっちゃう。始まりのワールが終わりかけに始まっちゃう感じになっちゃうね。
じゃあバイチャナモです。
ああ。
おお。
あられちゃんみたい。
ペンギン村。
じゃあ。
じゃ
ドクタースランプあられちゃんみたいになっちゃった。でもドクタースランプあられちゃんも今このラジオを聞いてくれてる方のどれくらいの割合に分かってもらえるかっていうのもちょっと興味ある。ちょっと
微妙なところ、ね。
ちょっと興味ある。
最近ドラゴンボールで共演する機会あったみたいですけどね。
中田さん、
はい、
まとめたい。
よ。
それではまた次回。
ワンの月はワンサイズポッドキャスト。お邪魔しました。
ありがとうございました。
いってらっしゃい。
なりたくないあなただけの特別な僕になりたい。今は小さすぎる。